おはようございます。タニーです。タニーのよもやま話始まります。珍しく BGM を流しておりますけれども、皆様改めまして、セーボバニバドゥセヨ、韓国語で明けましておめでとうございますとか、良いお年をとか、そういう時に使うんですけれども、意味としては聖兵、新しい年に福ですね、福と幸せの福、幸福の福にパドセヨ、マーニパドセヨ、これはたくさん受け取ってくださいという意味なので、今年のたくさんの幸福を受け取ってくださいねっていう挨拶になります。なのでね、明けましておめでとうとか、良いお年をっていうタイミングで、せへぼくまにぱどせよとたくさん言います。2023年を振り返りつつ、2024年の目標とかも、少しやりたいこととかも話していけたらなと思います。2023年は元旦に目標を立てて1年過ごしてきたんですね。1年の間で時々ツイッターでいいねを押してくださる方がいらっしゃって、その時々に、あ、そういえばこういうの書いてたと思い出しながら過ごしました。とできたものもあればできなかったものもあるんですけれども、1つ目、断捨離ができました。5月と9月にミンスゲームという日付の数だけ何か物を手放す、捨てたりリサイクルに持って行ったり、そういう手放す作業を2ヶ月できました。9月がね、ちょっと何日かできない日があったんですね。で、5月も1日だけちょっとパスした日があったんですけど、それぞれの日でかなりの物が減ったはずなのに、まだあるみたいな、そんな状態が続いてますので、今年はですね、1つ目、物を減らす、この作業をコツコツやっていきたいと思います。そしてですね、2つ目は少し減量するとか筋トレするみたいなことも書いてたんですけど、プラマイちょっとマイナスになったかなぐらいな感じです。特別めちゃくちゃ体重が落ちたとかっていうことはないんですけど、維持な感じです。なので、これは三角みたいな感じですかね。で、あとは怪我をしないように過ごすっていうのも書いてたんですけど、旅行中にボンって倒れて頭打ってますので、これは残念という感じです。1年の目標達成できなかったと思いましたね。その時におでこがボコボコになっちゃったので、今は大丈夫なんですけどね。そういう、なんていうのかな、健康管理も含めて2024年の目標に筋トレを入れていきたいと思います。あと、この筋トレっていうのが、年末に健康診断に行ったんですけど、処方されました。筋トレを処方されるんです。なので、なんか本当にやらなきゃいけないんだなと思って、気を引き締めてやっていきたいと思います。怪我をしない程度にですね、無理をしない程度に筋トレもやっていきたいと思います。そうですね、2023年、そんな感じで1年過ごしてきたわけですけれども、最後にですね、自分を振り返る時間を作るっていうのを思ってたんですけど、これも前年度に比べてかなりできたんじゃないかなと思います。一つポイントは、ちょっと頑張ればできそうなこととか、ちょっと駆け込みだったら間に合うかなとか、詰め込んじゃえばいけるかもみたいなスケジュールとか物事を自分でやらないようにしました。断ることももちろんありますし、ちょっと頑張ればいけるけど今回はやめとこうみたいな、そういうスケジュールの組み方をですね、するようにしました。ギチギチに詰めて自分の気持ちが追いつかなかったりとか、かなり自分を置いてけぼりにして、こうスケジュールを埋めてこなす、埋めてこなすみたいなことをやってたので、それをやらなくなったので、2023年は本も読めましたね。いくつか本を読む時間も取れたので、よかったなと思います。なので、2024年もね、そんな感じで自分のスケジュール調整を無理しないようにできたらいいかなと思います。と言いつつ、2024年の目標を改めてお話ししたいと思います。 一つ目は物を減らす。さっきも言いましたけど、断捨離ももちろんなんですけど、まあ、断捨離って一言で言うとね、何でもかんでも捨てちゃうイメージがあるかもしれないんですけど、まずはちょっと手元から、なんていうのかな、本当に細かいところからいらないもの、最近全然触ってないなみたいなものをどんどん手放していきたいと思います。で、その、まあ、行動の中にというか、一つ含まれているのが、壁紙を貼り直すっていうのを今年やりたいと思います。娘がですね、小学校に上がるのと自分の部屋が欲しいって言い始めたので、壁紙を一つ剥がさなきゃいけないなってところがあるので貼り替えたいと思います。なのでね、その壁紙貼り替えたいところの前に大きな本棚があるので、それを外す、そして中身を処分するっていうのも含めて、まあ、断捨離と壁紙を貼るみたいなね、目標があります。あと先ほどお話しした筋トレもやりたいと思います。韓国では結構ジムに通う人が多いです。しかも個人パーソナルトレーナーみたいなのをつけてやって、で残りの時間なんか自分が行ける時にジムに通って走ったり筋トレしたりってする人が結構いるように思います。それは年齢問わずですね、40代後半、50代とか60代ぐらいの方もやってる人結構いますね。なので、まあ、無理しない程度にホームトレーニングもやりつつ、もしかしたらパーソナルトレーナーついてもらうかもしれないですけど、はい、ぼちぼち筋トレやっていきたいと思います。そして最後の目標、2024年は仕事を増やす、はい、さっきはねスケジュール減らすよみたいなことを言いながら何を言ってるんだって話なんですけど、この仕事っていうのはちゃんとお給金をもらって私が働くっていう仕事を少し増やしたいと思ってます。去年の2023年の11月12月くらいから少しずつ日本語の先生をやったりとか韓国語のチューターをやったりとかっていうので、個人でね1対1で家庭教師みたいなこともぼちぼちやり始めました。なので、まあ、もし韓国語に関しては日本にいる人にオンラインで韓国語を、まあ、教えるというか、知らないところをサポートしてあげるみたいな感じで韓国語やってるんですけど、まあ、もし興味のある方いらっしゃったらご連絡ください。オンラインで私の韓国語でよければですけれども、はい、興味のある方もしよかったらご一報ください。全力でやりたいと思います。自分からこれがいいですよ、あれがいいですよっていうのはあんまりできないんですけど、こうした方がいいとかこれはやりなさいみたいなことはあんまり言えないんですけど、ね、これしてほしいんだけどって頼まれると割と断れないたちなので、全力で振り切ってやってしまうっていう、そういうのがある性格みたいなので、はい、そういうので私を頼ってくれる人に日本語を教えたり韓国語を教えたりっていうことをやってますので、それを少し仕事を増やして、まあ、なんか自分のルーティーンみたいなものをうまく作っていけたらいいなと思います。で、その身動きができるように、身軽にそういうスケジュールが組めるように、家の中も断捨離したりとか、整えたりとかして、まあ、無駄な時間を少しずつ省いていけるようになったらいいなと思います。もし何か進展がありましたらお話ししますので、もしよかったら今年も、他人のよもやま話、本当にいろいろたわいもない話していきますけれども、聞いていただけたらなと思います。もしかしたら韓国語の放送もやるかもしれないです。自信ないけど少しやりたいと思います。それでは皆さん、2024年も健やかに、本当に健康第一です。健康で怪我のないように、そしてたくさん笑いのあふれる時間を過ごせますように。というわけで今日も聞いてくださってありがとうございました。リアクションボタンもたくさん押していただけると嬉しいです。それでは。